さあさあさあ、セクション8のお時間でございます。
はいはいはい、はい、はい、お時間でございます。
私が渡辺亮太でございます。そして、川崎。
和弘です。
さあ、今回ですね。
うん。
まあ、まあ、商売道具の話なんですけど。
うん。
パソコンをね、6年ぶりに新しくしたんですよ。うん、
あ、6年、うん、はい。
6年ぶりに新しくして、まあ、使い始めて、なんとね、サクサク。行くのかっていうのが感動してるところで、今このセクション8のラジオを撮ってるのも新しいパソコンなんですよ。で、今これスカイプ越しに撮ってるんですけど、うん、これね、まあ新たにスカイプをダウンロードしたりとかして、うわ、いや、その時に覚悟して、うわ、これめちゃくちゃ時間かかるじゃんって、
うん、
こんなダウンロードしてやるとか言ったら、うわ、もう時間遅れちゃうよって思ったのに、うん、案外サクサクいって、今までのパソコンの感覚が体に染み付いてたから、
うん、
全然遅くなくても。1、2分でサクサクサクっていっちゃう感じでめちゃくちゃ感動してるんですよ。
Mac でしょ、パソコン。
そう、Mac。
6年前の Mac って何？ MacBook Air だったの？
そう、MacBook Air から MacBook Air にしたんですよ。
もう MacBook Air ってなくない？まだあるんだっけ？
一応最後になんか、山田電機じゃない、ビッグカメラじゃない、なんだっけ？PayPay が対応できるところ。ビッグか。ビッグに行った時に MacBook Air が売ってたから、うん、売ってたから、それを買いました。これがね、
いいな、はい、
穴がね、タイプ C しかないんですよ。
あー、もう今全部タイプ C か。
そうだから USB とかさ、そういうのをさせなくてさ、
総特会じゃん、周辺機器の。なんか
ところはそうはいかないんだよ。タイプ C にUSB のそのなんと変換ケーブルみたいな、なんか変、そういうのは装置があるね。それを2000円ぐらいで買ったから、それでなんとかして。
え、タイプ C っていうのはさ、全部がタイプ C なの？うん、充電のとこがタイプ C なの？
それとも充電もそうだし、充電、あと他もタイプ C が推奨されてるのか、タイプ C の充電できる穴が2つあって、もう1つイヤホンジャックが1個あるだけ。他には何の穴もない。
イヤホンジャックはあるんだ。
そう。だから今そのイヤホンでまた話してるけど、まあちょっとこれ、イヤホンもちょっと刷新したんで、新しいイヤホンなんですが。
若干ね、うん、言われてみるとね、音はね、うん、いいような気がする。
そうでしょ？
でも気のせいって言われたら気のせいかもって思っちゃうぐらいの微妙な感じ。
ペプシコーラとコカコーラの違いとどっちが上？
あのね、うん、言われなかったら気づかないって感じ。
あ、なるほどね。
コーラをペプシって言わないでもらってもなんか俺飲んじゃう。
ちなみにだけどね、さっきなんとなくね答えをね言ってたんですけど、これね、うん、ペイペイのキャンペーンの時に買ったんですよ。
うんうん。
だからもう最近サクサクして嬉しいとか言ってるわけじゃない。実はそれをやろうと思ったら半年以上前にできたって話で、セクション8の第1回目から新しいパソコンでできたんですよ。
最初の 20% の時でしょ、2回目じゃなくて。
そう。
なんで買えんかったの？
なんかめんどくさいじゃん。これがね不思議でね、いや、これをねみんなに聞きたいの、
うん、
なんていうの、すごくね、今、目の、なんて、前のパソコンを使ってる時には結構サファリがフリーズしたりとか、メモとかに書いてたりとかすると、書いてた内容が一瞬で消されたりとか、相当めんどくさいことが起きてることは事実だろう。だそれが嫌なんだけど、うん、じゃあ新しいパソコンに中身を移すとかいうことを考えると、それもめんどくさくて、なんか先延ばしにしちゃったんだよね。
あのさ、その、うん、まあ、物書きじゃん、亮太は、職業は。
そうですね、今のところはね。
そんなさ、こう、データ移すとかってあるの？
ないよ。だけどさ、例えばさ、もうワードとかは入れなくちゃしょうがないじゃん。
あー、ワードでやってんだ。はいはいはい。
あれなんだよ、別にさ、俺は Mac の内製のさ、ページ図とかだけでも全然いいわけですよ。だけど、うん、やっぱりワードで欲しがられるからね、台本はね。
うんうん。
あと、向こうがワードで台本作ってきたものとか渡されて、こっちが開いた時に、やっぱ Mac の純正だとさ、ね、ガタガタになってることもあるし、
じゃ
あこっ
ち、ね、
うん、そう、ガタガタになってるものをこっちで直して、向こうに送り直したらまたさらにガタガタになったりとかするさ、伝言ゲームみたいな崩れ方するからさ。だからまあ、そこワードしか、ワードとか入れなくちゃいけないんだけど、ワードもね、なんか、いちいち買ってインストールしてとかも、なんか昔のイメージが強すぎてさ。
だって今ワードってさ、もうダウンロードするだけじゃないの？
そうそうそう、なんだけど、昔のなんか CD とかをさ、入れてみたいなさ、キュイーンとかいうのを待ってみたいなさ、下手すっと半日ぐらいかかるんじゃないかって、それは大げさだけど、なんかそのイメージが強すぎてさ、ああ、また。
いつの時代のパソコンの話？
いや、そう、わかんだよ。全然今は変わってんのはわかるんだけど、なんかその、疲労感というのをさ、なんか頭にイメージされちゃうっていうかさ、あとさ、なんていうの、プロダクトキーとかを入力するとか、俺そういうね、細かい作業が嫌いなんですよ。
ああれね、ええ打ち間違えるもんね。
そうそう、だけど今回やってみて分かった、そんな作業もいらなくなってた。
プロダクトキーってもうないの？
あるんだけど、プロダクトキーみたいなのがメールで送られてきたから、それをコピペしてここに貼り付けてくださいってところに貼り付けたら別にそれで終わりだった
あ、メールなの？なんかこうパッケージ買って打ち込むんじゃないんだ今って。
そう、今ねネットで調べたらちょっと型打ちのワードみたいのが売ってて、2016年版のオフィスみたいのがなんか2台分ダウンロードできますみたいな、そんなのが売っててさ。
え、2016年版って型落ちなんだ今じゃあ。なんか
もっともうちょっと最新が出てんじゃない。それがね1万いくらぐらいであって、それを買いましたって言うと、 ありがとうございますとか言ってマイクロソフトからメールが来て、そこになんかプロダクトキーみたいなの書いてあるわけ。それをコピペしてなんかアクティベーションとかやるだけで、別になんてこともなかった。なるほど、こんなちっちゃい作業を俺は恐れるためになんか、ああ、メモが消されたとかいうことでずっとやってたのかなと思ったら腹立ってきたね。
ウェブ上でデータって保存しちゃいけないの？
ん？
クラウドでさ、データ保存とかっていうのはやっぱ、うん、テレビ局的にダメなの？
そんなことないよ、別に。いいんだけど。
なんかさ、うん、今さ、こうほら、クラウドだったらさ、もうデータの移動とかっていらないじゃん。もうアクセスしたらいいだけだからさ。
うんうん。だけどさ、ほら、クラウドってさ、いつどうなるか分かんないしさ、なんていうの、俺は物臭な人間だから、ゆっくりパスワードを忘れたとかの方が怖いわけですよ。
そんな確率ある？
あるあるある。時々それで悩むときあるもん。やっぱさ、パスワードなんかの、なんていうの、引き継ぎが大変でさ、サファリにさ、パスワード入れてるものは新しいとこに引き継ごうとするとさ、あれじゃん、いちいちパソコンのデータを全体引き継がなきゃいけないじゃん。
今はそんな仕様だっけ？あれなんかあの一括でやってくるんじゃなかったっけ？
一括でやるとかそういうことなんだけど、だけど前のパソコンには無駄なデータが5万と入ってるわけですよ原稿を作ったけど捨ててないとかさなんかそういうのがあってそれでメモリがいっぱいですとか言われてなんかね、インタビュー動画みたいなの見なきゃいけないのも、それも見た後にすぐ捨てりゃいいのにさ、どっかのところのファイルにあってさ、それもどうなってるか分かんないとかさ、それでホームページにアップするための画像とかやったんだけど、その毎回捨てた時はいいのにめちゃくちゃ画像があったりとかしてさ、データがいっぱいなわけ。そんなさ、くだらないデータを全部移行したらさ、せっかく新しいの買ったのに最初から何ギガバイトも使われてるみたいな恐ろしいことになるじゃないそれは避けなきゃいけないと思ったから、さらの状態で使ってるわけですよ。でそうなると iTunes が移行できてないから中に入っている音楽とかは使えないし、メモとかもなんか引き継がれないし、カレンダーとかもどうなってるんですかみたいなことを思いながら、とりあえず、セクション8があるから、スカイプを入れました。そして、
まだ終わってないの？
うん。それで、スラックを入れて、とりあえず、仕事上のコミュニケーションを使えるようにしてって、あとはまあ、予定表とかその辺をやりたいなと、LINE とかもちょっと勇気出してダウンロードしようかなって思ってるぐらいのところ。でも、いずれにせよね、スピードが速くていいんだけど、なんかね、これ、こんな自分を見てると、徳井さんの事件がね、意外に一言と思えなくて、めんどくさくて、先延ばし。めんどくさくて、分かってんだよ。なんか、別にやったらそれは楽なんだろうなと思うんだけど、なんかこう、できないっていうのはね、分かんなくない世界だなと思って、それはね、やっちゃいけない世界だけど、いや、めんどくさいっすよ、と思って。
いや、まあ、分かんなくもないけど、ほら俺、新しいもん好きだからさ、
うん、
買ったら即も移すよ。
だからね、そうだろうなと思って、それをね、カズにね、アドバイスをなんか、受けたいわけですよ。どうしたらそんなに、モチベーション湧いてくるの？
え？乗り換えるモチベーションってこと？
そういうこと。
だ俺はいつも、ドヤ顔で、こう、みんなに言いたいから、一刻も早く、ドヤりたいから、こう、映して、例えばさ、新しい iPhone 買ったとするじゃん。
うん。
LINE 映すじゃん。
うん。
それ真っ先に亮太に LINE 送るのよ。う
ん、俺そんなあれでしょ、どうやってさ、カズがどうやったからって別にそんなカズ的にさ、なんか嬉しくなるような、激しく、うわぁ、羨ましいとかいうリアクションしないでしょ、別に。
しないけど、なんかまあ、そうなんだは来るじゃん。
それはね、それくらい、嘘は、それは言うけど。
それが来たら、なんか、
うん、
こっちはほら、どうとでも取れるじゃん。そうなんだ。
ポジティブに解釈。
そう、悔しがってんぞって、表面上は、普通にしてるけどこいつ絶対悔しがってんぞとか、
あ、要するになんか新しいものを買ったことによって自分のそれをきっかけに自分の見たい世界を見ろって話。
そうそうそうそう。
あの現実に何が起きてるかは別として自分の見たい世界を見ればいいと。
見たい世界を作れる。新しいもの。
ちょっと冷たい言い方だけど。
いやとかさ、あと、うん、そうなんだって来てもさ、こいつ物の価値が分かってねえぞ、うん、みたいな感じで、ほら一瞬だけ優越感に。
なるほどね。本当はじゃあ俺1年とは言わないけど、もっと早く優越感に浸れるはずだったのに、ちょっと片落ちにさせてしまったというね、優越感。
ちょうどね、あの今日新しいの発表出たからね。だから完全に出遅れた。昨日やったけどまだ 1日どやれたのに。
まあまあそういうことだね。
片落ちになっちゃったからね。一番悲惨なタイミングだよ。
まあまあまあ、そういう世界に生きようと思ったら悲惨かもしれない。俺としては日常の作業が早くなったってだけで十分幸せなんだけど。なるほどね、そこがね、カズに知りたかったこと。カズはさ、そういう逆にめんどくさいなっていう先延ばしにしたことないの？
いや、あるよ。あるよ。結構やるよ。
どんなエリアで？でもガジェットに関してはないでしょ。俺はね、ガジェットは多いんだよ。機械に関して。
機械はないな。こう、ほら、触ってすぐレスポンスがあるものに関しては。
うん。
もうすぐ手出すけど、例えばこのポッドキャストの編集だってさ、俺結構先延ばしにしちゃうんからさ、うん、
あ
日曜の夜あたりからやべえやべえって
あなるほど、ね、そろそろし出すなんかね。あでもまあでもなんだかんだ言って数を締め切りをちゃんと守ってちゃんとやってるもんね。
そうそうそう、なんだかんだで
それすごいなと思って。俺も本当になんかすごい怖いおっさんにぶん殴られるとか、例えばね、うん、そういうことぐらいがないとなかなかモチベーションが続かないタイプだからさ、なんかお金がもらってるのがこれを遅れたら多分契約切られるなとか、そういうなんかちょっとねなんか崖っぷちにいないとなんかなかなか正確な時間帯ができないタイプなんですよね。
じゃあ俺がこのポッドキャストの締め切りちゃんと守っているのは、
うん、
これなんか大して誰も聞いてないのに、
うん、
ね、なんかあの上がって日付は出るわけよ。
うん、
だからこいつらもう何ヶ月も何週間も同じ日付に定期的に上げてんぞっていう、この何気持ち悪さっていうの。
要するにまたそこでもどやりたいという感情ですね。
いや、どやりたいっていうかね、なんか、
まあでもある種のそういうことじゃない、なんかそういう注目を浴びたいというかさ、優越感に浸りたいというか、まあ俺らはやっちゃってるからみたいなことでしょ。
そうそう、分かる人だけ分かる、この定期的にひたすらやってるっていう、このドヤを。
そうね。あ、じゃあ俺もその感覚持った方がいいな、ドヤ。俺そんな感じあんまなさそうでしょ。
でもあれでしょ、締め切りは守る人間なんじゃないの。この間の締め切りはどうなったか知らないけど。
あ、守った、あれは。なんとか。
守ったの？
なんとかやりきった。この間ね、本当にね、なかなか筆が進まない本があってね、本当に最後の10日間ぐらいでぐわっと原稿を上げたのがあったんだけど、意外にそれがね、なんか煮詰まったものの最後の突破したって感じがして、いい感じに仕上がった感じはしてる。
だって、前回、前々回の収録の時に、うん、なんだっけ、第5章まで作んなきゃいけないのに、第2章までしかできてなくて、
うん、
3日で？
うん。
締め切り3日後だっけ。
そう
の絶望的でも間に合ったんだ。
そう、間に合わした、間に合ったというか間に合わした。
あ、すごいね、うん、俺絶対ダメだと思ってた。
まあ結構ね、まあ割と単行本って言うと6万字7万字ぐらいだけど、1日1万字ちょっとぐらいは俺書けるんだよ、その気になれば。
あ、字数なんだ。ページじゃないんだ。
まあまあページなんだけど、そっちの方が分かりやすいかなと思ってさ言っただけなんだけど。
俺何時だろう、俺原稿用紙30枚が限界かな。30枚って大体 何時ぐらいになるの。
それ1万2000字ぐらいじゃない。
1万2000いく。
だって 400×30 でしょ。
いや、あの 原稿っていうか脚本だからさ、結構スカスカなんだよね。
はあはあはあ。まあその脚本原稿は分かんないけど、普通の原稿用紙だったらまあ400だからさ、まあだけどまあちょっと違うかもしれないけど、まあいずれにせよさ、なんていうの、そのなんていうの、書くことが決まっちゃえば早いんですよ。書くことが決まってないと辛い。それだけの話だから、もうなんか。
それは分かる分かる分かる。
だから、なんていうの、最後3日しかない、4日しかないの世界でも、書くこと自体はようやく決まった感じがしたから、動けたんだと思う。あれね、全くゼロベースで書いてくれてたら、さすがに無理だと思う。分かる？それ。
ああ。3章分ゼロベースは無理だね。
3章分細かい、ここではこれを書くっていうのが決まったから、ザーッとさ、なんていうの。もっとテクノロジーが進化してくれたら、俺の言ったことを全部なんか 質問してくれて、こここんな感じでいいですかみたいな、ドラえもんみたいなアシスタントがいて、あ、お願いお願いみたいな感じで全部インタビューして、こう、起こしといてほしいくらいだけどさ。それあったらはかどるだろうな、仕事な。なるほどね。まあ、それをね、聞きたかった。俺最近そういうね、先延ばしが、ばっかりでね、なんかこう、本当に得意さんみたいになっちゃうんじゃないかと思って、危機感を覚えてたんだよね。
あれ、税金はちゃんと払ってるんでしょ？
それはもちろんそうっすよ。
あれさ、なんか、税理士雇ったらしいじゃん。税理士雇っといてさ、税金払わないってできるの？
いや、だって最終的には払ってくださいねっていうの、本人の、だって別に税理士が口座をから振り込みなんていうのやんないじゃん。
税理士めっちゃせっつかない？なんか、早くやってくださいよとかって言わないんだね。その辺は、やっぱ感知しないの？
だけど言っても動かなければ人事だからね、最終的には。
あ、そんなもんなんだ。
だって危ないですよとは言うかもしれないけど、メールとかで危ないですよって定期的に言うとか、なんか電話かけて、はいはいはいはいとか言ったら、それ以上何も強制的に何かさせるっていうわけにもいかないじゃん。学校でもないんだ、ないんだからさ。ね、でもあれはやっぱりさ、結構さっきの俺仕事を失うとかじゃないけどさ、やっぱペナルティーがあると思うと動けるからさ、税金とかあの人だって何千万も損してるわけじゃん。
税金だけじゃないよ、もろもろの、
まあ、そうそうそう、
入るはずだったものが全部、
ね、そうそう、だからそういうことを考えると、ほら、なんていうの、本の締め切り遅れないじゃないけどさ、これを遅れたらなんかとんでもない損害があるぞと思うと結構動けるの俺は。もし税金とかにペナルティーが全然ないっていうんだったら、その範囲ではもしかしたら遅れちゃうかもしれないけど、結構意外にさ、すぐなんか大変な手紙が来たりとかするからさ、俺は結構割としっかりそこはしてるね。なんか2000円とかでもなんかちっちゃくでもなんかすぐなんか滞納とか来るらしいからちょっと怯えてるわけ。だからやっぱね、なんか世の中厳しいようだけど、そういうペナルティーがあるってことは意外に大切かもしれないね。でもペナルティーがあっても得意さんとかはね、それ先延ばしにしちゃうんだから、それはそれで結構得意さん自身としても結構悩みの種ではあるだろうね。
まあ、仕事がゼロにならなきゃ気づかないっていうのはなかなかなあれだね。
それともあれなのかな、俺はなんとなくペナルティーが俺に、今の俺には痛いからさ、なんか頑張るけどさ、何億とかも稼いでて貯金も何億とかもある人は、まあいいや、お金で解決すればみたいな思ったりとかする瞬間に、そのペナルティーがペナルティーとなくなってし、ペナルティーではなくなってしまうみたいな感覚があるのかな。
いや、追徴課税って結構なペナルティーのはずなんだけどな。
いや、だけどさ、やっぱりなんかすでに例えば貯金が10億ありますとか言ってさ、でまた新たに1億入ってくる予定が、なんかぼーっとしてたから1億じゃなくてそれがなんか6000万になっちゃいますとか言って、まあまあまあまあ、もう元本減るわけじゃないしいいかなみたいな、そんな感覚なのかなと想像したまで。わかんないけどね。
俺は貧乏症だからさ、その6000万無駄になるって言ったら嫌だって言って、ち
ょっと払って、そう、俺だってそうだよ、そんな嫌じゃん。
10億買ったとしても嫌だって。
もうあれだよ、レンタルビデオとかもすぐ忘れて延滞金とかかかりそうになるからさ、俺もね。だけどもうめちゃくちゃケチだから、もうよ、ああそうだ、これはもう寝ようと思ったけど寝れないと思って、うわ辛いと思いながらビデオ屋に行って、あの外のボックスに入れてきたことが何度あることかって話だよね。
あるある、俺も20代前半の時はやってたわ。
まあでも幸いね、うちからね、最寄りの蔦屋までね、歩いて40秒ぐらいなんですよ。
隣じゃんよ。
隣ではないけどね、ちょっと一回この大きな道路を信号で渡るだけなんだけど、1分はかかんないかぐらいのところにボックスがあるから、まあ幸いだったけど、あれもそういうギリギリになっちゃうんですよね。だから今回なんかね、本当は1年前からこうセクション8だって、もしかしたら音源がもっと良くて画質的には良かったって言われるかもしれないけど、まあこのざまですよ。まあわーわー言っておりますが、お時間でございます。
はい、お時間です。
今日は充実した俺の悩みを聞いてもらえる回だったね。
悩みなの？
悩みだよ。
悩んでないでしょ。
悩んでる悩んでる。なんでこんなに放置しちゃったのかな、俺を。そのパソコン新しく使うの。ちょっと反省したんだよ。こんなに便利なんだったら早くやればよかった。一回だけね、オーストラリアに行った時なんだけど、その時だけなんか、前のパソコンがあまりにもなんか途中で落ちたりとかするから、完全に使えなくなったら恐ろしいと思って、一回オーストラリアに行く時だけ新しいパソコンを使ったっていうことはしたんだよ。
持って、じゃあ使ってんじゃん。
そう
でしょ、オーストラリア。
そうそう、オーストラリア。一度だけその時には使った、オーストラリア。でも出先でワードも何もない中、ちょっと、周りにこう迷惑をかけながら。で、やっぱりワードもないパソコンで使いにくいなと思って、新しいパソコンは使いにくいというイメージを持っちゃったの。俺が悪いんだけどさ。だから、より疎遠になった。
よかったじゃん。ちゃんとこう、 新型 MacBook が出た日に。
あ、いけない。
MacBook に使い始めて。
いけない。オーストラリアでもちょっと一件先延ばしにしちゃったことがあるな。お金の支払いなんだけどさ、ちょっと俺が立て替えていたものがあってさ、お金を受け取んなくちゃいけないんだけど、正確、俺が支払わなきゃいけないものっていうのは結構割と考えるタイプなんだけど、俺が受け取るお金だったんだけど、いくら受け取んなきゃいけないのかを確定してほしいって言われてて、うっかり忘れてた、そのままになってたな、今な。まあ、最悪受け取れなくてもいいかなっていう腹積もりがあるから、ついついいい加減にしてしまったんだけど、やっぱいい加減だね、俺ね。
結論が良かったね、ちゃんとくっきり、はっきり。
いい加減な感じ、なんとなくね、こう、リスナーにももうすでにどっか伝わってると思うけど。
いや、伝わってると思うし、俺もひしひしと感じてるけど、ね、まあいいんじゃない
の。今回の放送を通じてじゃなくてよ。今までの放送も含めてね。
それはだってどっちがきっちりしてるかって言ったら、多分みんな俺を選ぶと思うよ。うん、どっちが雑かって言ったら亮太じゃない。
だけど、わかんないけど、社会的に割と俺の方がきっちりとはしてると思うけど。
そうね。
その辺は、
社会的にそうね。
その辺はカズの方がちょっと、申し訳ないけど、ちょっと雑な生き方をしてるように世間は見るんじゃないかな。俺の方が割ときちっと生きてる感じはすると思うんだよね。
そうね、そうね。
そこは。
社会と比べると俺がちょっと、2本も3本も下がってるかもしれない。
わかんないね、これで、ね。何をもってきっちりしてるかきっちりとしてないか。なんかトークだけ聞いたら勝つのがきっちりしてるかもしれないけど、人生は今のところ、まあこの先どうなるかわかんないけど、今の現時点で俺の方が割としっかり生きているかもしれないという。謎なことで、しっかりしてるしてないって、奥が深すぎてわかりません。今回もどうもありがとうございました。リスナーの皆さんはしっかりしていますか、しっかりしていませんか、それともなんだかよくわかりませんかっていう、その辺を意識して、生活していただけたらと思います。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。